定刻となりましたので、2020年度決算説明会を開始いたします。本日は冒頭約20分間、当社からのご説明、その後質疑応答とさせていただきます。質疑応答は前半約20分間はメディアの皆様から、後半約20分間はアナリスト投資家の皆様からお受けいたします。ご質問は電話会議システムにて受けたまわります。システムのご利用は事前登録が必要となります。ご質問される際は周囲の音が入り込まない場所からのご質問にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。なお、当社株式の非公開化に関しまして、本日公開買付者より公開買付に関わる公開買付代理人の選定及び公開買付の開始に向けた進捗状況等に関するお知らせが公表されております。こちらにつきましては公開買付者の方にお問い合わせいただきますようお願いいたします。当社につきましては、本年3月23日に公表しました内容が現時点でお伝えできる最新の状況となっており、本日お話しできる内容は限定的となっております。今後開示すべき進展等がございましたら速やかに公表いたしますので、本日は決算に関するご質問の場とさせていただきたいと存じます。ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。それでは決算説明会の登壇者をご紹介いたします。代表執行役専務 CFO 平田正義でございます。
よろしくお願いします。
執行役員財務管理部バイスプレジデント松永康弘でございます。
よろしくお願いします。
私はコーポレートコミュニケーション部の原でございます。それでは2022年度連結決算のパワーポイントの資料を用いまして、平田からご説明させていただきます。
はい、それでは22年度通年度の決算についてご説明をさせていただきます。まず3ページをご覧ください。22年度の決算のポイント2点を記載させていただいてございます。まず1点目でございますが、22年度の営業損益、これは前回の第3四半期決算でもご説明いたしました一時的要因の影響が大きく前年度に対して減益となってございます。数字は後ほどご説明させていただきます。2点目は23年度の見通しでございます。23年度の営業損益は22年度の一時的要因がなくなるということなどにより、実力ベースでは約1700億円を見込んでおりますけれども、将来に向けた研究開発費などの成長投資、あるいは一部の事業で構造改革費用の織り込みを計画させていただいてございますので、絶対値としては1100億円の計画ということにしてございます。これも詳細は後ほどご説明をさせていただきます。それでは6ページをご覧ください。損益計算書です。22年度の売上高でございますが、3兆3617億円、為替による影響を含め前年度に対して247億円、ほぼ横ばいという数字になってございます。この中にはですね、売却をいたしました東芝キャリア、あるいは中部東芝エンジニアリングなどの連結除外の影響、これが約1600億円マイナスで含まれてございます。営業損益でございますけれども、デバイス&ストレージ、ビル、リテールプリンティングなどによりまして、前年度に対して484億円の減益、1105億円となってございます。東芝キャリアなどの売却益はございましたけれども、記憶視野による持ち分法損失、あるいは東芝テックにおいて繰延税金資産を一部取り崩したという影響をにより、当期純損益は前年度に対して681億円の減益、1266億円となりました。 7ページは前年度と比較した営業損益の概況でございます。21年度の実績は構造改革費用61億円を戻しますと1650億円ということでございました。まず右の方をご覧ください。第三四半期実績でもご説明しましたように、ハードディスク事業の悪化、これがマイナス448億円ございます。それからのれんの減損を主因としたリテール&プリンティング事業などの減益に加えまして、発電システムに係る製品保証引当金などでマイナス578億円、合わせもって1026億円の減益要因がございました。中央部分ご覧ください。将来に向けた成長固定費、研究費等を中心でございますが、これが224億円増加いたしましたが、これらは円安の効果209億円に加えて増収による増益468億円、収益力変動要因28億円で吸収したという形になってございます。8ページは営業外損益の内訳でございます。東芝キャリアなどの有価証券売却益941億円はございますが、キオクシアの業績悪化により持ち分法損益はマイナス430億円、合計で785億円という結果でございます。9ページはフリーキャッシュフローの説明でございます。営業キャッシュフローにつきましては、半導体の不足あるいは一部の部材不動調により売上計上が遅れ、支払いが先行したことなどにより340億円と小幅な黒字にとどまってございます。投資キャッシュフローの方は成長に向けた投資を行っている一方で、東芝キャリアなど関係会社の株式の売却によるキャッシュインがございました関係上マイナス44億円、合わせもってフリーキャッシュフローは252億円という結果でございました。下段の株主資本は1兆2474億円で、当期純損益を加え円安に伴うその他の包括損益累計額の改善がございましたが、21年度の期末配当それから特別配当を実施したことにより、合わせもって期首に対して408億円の増加ということで、株主資本比率は 35.2% ということでございます。ネットの有利子負債でございますが1617億円の借り入れポジションで着地をしてございます。前回の第三四半期決算でネット有利子負債の見通しを示しましたが、その際は1800億円ということを想定してございましたので、これよりは約200億円ほど改善をしているして着地をしたということでございます。10ページにつきましてはただいまご説明をいたしました内訳になりますので、後ほどご参照ください。続いてセグメント別のご説明になります。13ページご覧ください。エネルギーシステムの内訳です。売上高は6695億円で前年度に対して1105億円の増収、営業損益は304億円で前年度に対して52億円の減益となりました。この営業損益マイナス52億円は発電システムでの東芝プラントシステムにおけるプロジェクトコストの増加あるいは製品保証引当金の計上などによる影響はございましたが、増収益などにより一応小幅な減益にとどまったという内容でございます。14ページがインフラシステムの内訳でございます。売上高が6932億円、前年度に対して385億円の増収、営業損益は450億円で前年度に対して33億円の増益となってございます。公共インフラの方では社会システム事業で主に 部材の不動調による売上減による減益がございましたけれども、鉄道産業システムは特に産業システム事業で市況の回復により北米での産業用モーターを中心に増収増益ということになりました。15ページがビルソリューションです。売上高は4481億円、営業損益は59億円でございました。商工機事業では特に国内市場における半導体などの部品不足を主因として減収減益となってございます。また空調事業の売却による連結除外の影響もあり、これら2つを合わせ持って前年度に対して1509億円の減収、204億円の減益という表面上の結果になってございます。16ページがデバイス&ストレージの内訳でございます。売上高は7971億円で、前年度に対して627億円の減収、営業損益は429億円で、前年度に対して228億円の減益となってございます。半導体につきましては市況が引き続き堅調であることに加え、円安の効果の寄与やニューフレアテクノロジーのマスク描画装置の販売増により非常に堅調に推移いたしまして、営業損益は710億円、 ROS は 15.9% ということになりました。一方ハードディスク他でございますが、前回の第三四半期決算でもご説明させていただきましたように、モバイルやデスクトップ用のハードディスクの市場の縮小、あるいはニュアラインハードディスク市場の調整が続いていることに加えて、製品保証引当金の増加などを主因として前年度に対して減収減益という結果になってございます。17ページの上段がリテール&プリンティングです。売上高は5131億円で599億円の増収でございますが、営業損益はマイナス41億円で、前年度に対して158億円の減益となりました。これはプリンティング事業に帰属するのれんの減損損失206億円を計上したものにことによるものでございます。下段がデジタルソリューションでございます。売上高は2356億円、営業損益は270億円となり、特に官公庁向けシステム事業を中心に、引き続き継続的堅調に推移をしてございます。18ページに受注額と受注残高の3か年の推移を記載してございます。受注高は、ほぼ前年度並み、受注残高につきましては特に21年度に受注した大型案件の売上進捗、こういったことにより前年同期からは微減ではございますが、おおむね堅調に推移をしているというところでございます。20ページご覧ください。ここからは23年度の業績予想のご説明になります。売上高は3兆2000億円、営業損益は1100億円を見込んでございます。また参考値ではございますが、営業外損益及び税金費用を差し引いた当期純損益は700億円、フリーキャッシュはゼロを見込んでございます。なお今申し上げた見通しの為替の前提は記載の通り、ドルは120円、また別途ユーロは130円という前提で算定をしてございます。21ページはセグメントごとの23年度の業績予想でございます。右側の前年度との差の列をご覧ください。まずエネルギーシステムでございますが、主に発電システムで減収減益という計画でございます。インフラシステムは各セグメントとも非常に堅調で増収増益、ビルについては空調事業の売却による連結除外の影響に加えまして、足元の業績を踏まえた収益改善施策を検討しておりまして、 現時点で想定される費用を、構造改革費用ということで概算で見込んでいることから、営業損益は赤字を計画をさせていただいてございます。リテール&プリンティングは前年度ののれんの減損がなくなることもあり、大幅な増益へとなる見通しでございます。デバイス&ストレージ、ここはハードディスク他の前年度の製品保証引当金がなくなることもあり、増収増益を見込んでございます。その他消去では将来に向けた新規事業の推進や投資、研究開発費用を積極的に織り込まさせていただいていることに加えて、環境対策費用あるいは全社的に IT を取り替えるというふうなことをやってございますので、それに関わる費用加えて一定程度のリスクバッファーを織り込んだ数字となってございます。これらを受けまして全社では売上高3兆2000億円、営業損益は1100億円を見込んでございます。22ページは23年度見通しと22年度実績を比較した営業損益の概況でございますが、一番左側が22年度の営業損益でございます。前年度に発生しました一時的要因、これが615億円ございますが、これを戻しますと約1700億円という営業利益の水準だったかと認識しています。23年度は為替が多少円高気味に見てございますので、為替のマイナス138億円を増収効果93億円、収益力実質改善96億円でカバーし、ほぼ前年度並みの実力値1700億円を維持し、これに加えてですね、将来に向けた研究費あるいは減価償却費を中心とした固定費あるいは構造改革費用やリスクバッファーなどを織り込み、これが2つで700億円ほどございますけれども、合わせ持って1100億円の営業損益という見通しをご説明させていただいてございます。続きまして24ページは記憶者の持ち分法損益でございますが、詳細については記載の通りでございますので、後ほどご覧いただければというふうに思います。23年度の業績予想の主要事業の内訳につきましては29ページ以降に記載してございますので、後ほどご参照ください。22年度の決算のご説明は以上となります。
当社からのご説明は以上でございますが、1点修正がございます。スライド9になります。スライド9のキャッシュフローバランスシート項目のスライドになります。上から3つ目の項目で投資キャッシュフローがございますけれども、22年度の実績、パワーポイント上はマイナス88億円と入ってございます。こちらがですね、ご説明ではマイナス44億円とお伝えしてしまいまして、正しくは、記載の通りのマイナス88億円となります。失礼いたしました。
失礼しました。
それでは質疑応答に入らせていただきます。これより4時10分頃までメディアの方からのご質問をお受けしたいと思います。まずご質問の方法についてご説明いたします。ご質問は事前に電話会議システムに登録された方からお受けいたします。はじめに日本語チャンネル、その後英語チャンネルの方からご質問をお受けいたします。ご質問のある方は電話機の米印の後に数字の1を押してください。シャープではなくて米印になりますので、お間違いのないようよろしくお願いいたします。司会者より会社名とお名前が呼ばれましたらご質問をお願いいたします。また途中でご質問を取り消す場合は米印の後に数字の2を押してください。それでははじめに日本語チャンネルの方からのご質問をお受けいたします。それではブルームバーグの古川様お願いいたします。
はい、ブルームバーグで古川です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえます。
はい、ありがとうございます。 本日決算と一緒に発表された人事の内容について2点お願いします。まず1点目で、東芝からの取締役が今島田さん一人だけになっていて、柳瀬さんの後任がいない形となっていますが、これ後任を入れなかった理由というのはあるんでしょうか。この大事な局面で取締役会に東芝のプロパーの方が一人もいないというこの懸念点というのはないんでしょうか。そして2点目なんですが、同じ資料の中でステークホルダーから前向きな反応をいただくということ書いてありますが、具体的にこの TOB に関して、具体的にどんなフィードバックがあったのか、反対意見は現時点でないのかということを教えてください。またそのフィードバックを受けて、その TOB の成立に向けた角度は現時点でどのくらい高まっていると感じていらっしゃいますでしょうか。以上、よろしくお願いします。
はい、古川さん、ご質問ありがとうございます。まず取締役の候補でございますけれども、今現在、我々というか取締役会がやらなきゃいけないことはですね、戦略的選択肢、これ今ご提案させていただいているものを、きちんと完遂していくということでございますので、基本的にはですね、今の陣容を変えないということでですね、今候補者を決めたというふうに取締役会からは聞いてございます。それから、現在のその、非公開化の、印象ですね、ご質問はですね、今、私が聞いている範囲では、お客様、サプライヤーの方々、それから、当社の、スタッフの方々、皆さん一様にですね、ポジティブなフィードバックをですね、受けているということでございます。以上です。
はい、すいません、今そのステークホルダーの中に株主さんはなかったんですが、株主さんからもポジティブなフィードバックを受けているという理解でよろしいでしょうか。
はい、取締役会の方はですね、いろいろと、お話をされているのかもしれませんけれども、特定の株主さんの見解についてはですね、あまり、公で、お話しするべきではないのかなと思いますのでですね、この場では控えさせていただきます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは続きまして、日本経済新聞社の大西様、お願いいたします。
すいません、日経新聞の大西です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえます。
質問2点ございます。1点目、TOB に関してなんですけれども、これまで企業価値を高めるためにベストの選択肢であるとおっしゃってこられたと思うんですけれども、今回その応募決勝がまだ出されてないっていうのはどういった背景にあるんでしょうか。これが1点目です。
はい、ですね、応募推奨のことはですね、取締役会マターなんで私の方からコメントする立場には申し訳ないんですけれどもありません。取締役会の方としてはですね、今までもそうですし、これから TOB を開始する時期になるまでですね、継続的に慎重に徹底したプロセスを踏んでですね、TOB 前にはですね、意見表明をするというふうに私は聞いてございますので、それまでですね、お待ちいただければなというふうに思います。
ました。ありがとうございます。もう1点目がですね、業績に関してなんですけれども、24年の3月期の営業利益もほぼほぼ横ばいに近いという中でですね、今後御社としてこう成長に向けてどういったその道筋を示していかれるのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ご質問ありがとうございます。基本的に我々東芝グループのですね、将来に向けた成長の方針は、1年前に当社の島田がご説明差し上げた方針と変わってございません。すなわちですね、カーボンニュートラルとデータ、これまでのエネルギーとインフラ に対して付け加えていくというふうなことでですね、これを我々の主力にしていくという方針で変わりません。直近ではですね、少し表面的には数字が横ばいになっているように見えますけれども、先ほどご説明いたしましたように、23年度はですね、特にパワー半導体ですね、これの需要が相当前倒ってございますので、ここの部分についてですね、研究費あるいは設備投資による減価償却費、こういったものをですね、少し厚めに使わせていただくというふうなことで、表面的には数字が横ばいにはなってございます。カーボンニュートラル、データ、こういったものをですね、プラスのキャッシュフローにでリアライズさせるべくですね、今我々執行は日々、検討と実行を重ねているところでございます。
ありました。ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは続きまして NHK の島井様お願いいたします。
NHK の島井と申します。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえます。
2点ありまして、まず1点目が業績予想についてなんですけれども、この今回出されている23年度の業績予想なんですが、一点確認で、これ前提として非上場にならず、今の上場の状態が続いた前提ということでよろしいのか、確認とですね、
はい、そこはおっしゃる通りでございます。
ですか。その上で伺いたいのが、非上場になった場合の影響というのはどのように見られているかということで、ポジティブに働くのかネガティブに働くのか、あるいはちょっとどちらとも言えない場合、ちょっとその非上場上場でどういったところが実際の御社の事業にとって響いてくるポイントになるというふうに見られているのか、このあたりを伺いますでしょうか。
はい、それは数字的な面なんだろうとは思いますが、キャッシュフロー的にはですね、当然今3月23日にスキームをご説明書面でしてございますが、借り入れが結構増えるということはございますが、それによって金利負担が増えるということはありますが、そういう意味では上場をさせていただいている状態ではですね、株主さんへの還元のキャッシュアウトも出てきますんでですね、そういったことはほぼニュートラルではないかなというふうに思います。それからやはり非上場になって、特定の株主の方々とご相談しながら、中長期の目線でですね、事業を進めていくという意味ではですね、売上高あるいは営業利益にはポジティブに働いてくるというふうに理解をしてございます。
どうでした。2点目なんですが、ちょっとこの TOB 3月に、受け入れることを表明されてから約2ヶ月弱になろうかと思うんですけれども、その発表された際にも執行側の意見というのもかなり詳細に書かれていたというふうに記憶しています。で、ちょっと改めてなんですけれども、この執行としてこの TO 非上場ということについてどのようなメリットがあるのかというところのご意見をいただきたいのと、この、ちょっともし2ヶ月弱経っておりますので、もし何か状況変わったものがありましたらご説明いただけるとありがたいです。
はい、執行としては3月23日と現状では何も意見は変わっておらず、ただいまご説明差し上げたように、企業価値を上げていくという観点からですね、非上場というのは執行にとっても非常にいいスキームであるというふうに考えてございます。
もし何かその企業価値を高める上でというところで、かなりいろんな要因書かれてたと思うんですけども、特に強調されたい点、ポイントですとか議論になった点とかはありますでしょうか。執行の中でですね。はい、
はい、執行の中というか取締役会も同じスタンスだと思いますけれども、やはり企業価値を上げていくということに関するですね、当社事業の特性もありますが、時定数的に、中長期で目指していかなければいけないという事業がたくさんありますので、そういった観点で、 それをご理解いただける、株主の方に、寄り添っていただくということが、我々非常に事業がスムーズにできるのかなというふうに思います。
承知しました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは続きまして、共同通信社の中島様、お願いいたします。
共同通信の中島と申します。聞こえておりますか？
はい、聞こえます。
ありがとうございます。冒頭の方の、質問にもあったんですが、そのステークホルダーからの、前向きな反応という表現をされている中で、ステークホルダーというと、一般的に株主も含むと思います。で、個別の株主がどうかというところまでは結構なんですけど、主だった株主もこういうステークホルダーであるという考え方のもとで、そこも含めて前向きな反応が得られているという理解でよろしいんでしょうか？これ1点目です。
はい、正直申し上げましてですね、取締役会がどの株主さんにどういうタイミングで、コンタクトをしているのかというのは私個人は承知してございません。ですので、皆さん方がですね、いろいろな、報道とかコメントとかそういうところで感じられていることと同じではないのかなというふうに思います。
なんて言うんでしょう、この書きぶりでステークホルダーからの前向きな反応というふうに書かれていると、普通は株主もじゃあ前向きな反応なんだなっていうふうに、普通の人は思うと思うんですけど、必ずしもだからそう捉えるべきではないっていうことなんでしょうか？
いや、そういうことではなくってですね、あらゆるステークホルダーの方々は前向きだというふうに捉えていただいて結構だと思いますけれども。
株主も含めてっていうことですかね。
お取引先様とか、当社のスタッフの中にもいろいろな考え方はございますし、株主さんもいろいろな考え方はあると思いますんで、総論として、ポジティブだというふうに考えていただいて結構だと思いますけれども。
ありがとうございます。あと2点目ですね、平田 CFO 今回退任が発表されました。で、平田さんもずっと不正会計が発覚した時点からずっとCFO という要職を務められていて、なぜこのタイミングで退任されるのかということを伺いたいのと、あとその在任期間中いろんなことがあったと思うんですが、何かご所感ありましたら伺えればと思います。
はい、なぜと言われましても、島田 CEO 並びに取締役会の決定事項でございますが、ある年齢が来るとですね、やはり、退任をして、東芝の中にも有能な人材が揃ってございますんで、また新しい若い力でやっていくのが、東芝としてはベストなんだというふうに思います。所感と申しますとですね、今おっしゃっていただいたような時期からこの役割やらせていただいてございますけれども、今日ご参加の皆様あるいは、あらゆる関係者の方々にですね、これまで非常にご理解とご支援いただいて、務めさせていただいてきたことにつきましてですね、個人的なことにはなりますけれども、この場で改めて、お礼を申し上げたいと思います。以上です。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。それでは続きまして、東洋経済の梅垣様、お願いいたします。
もしもし聞こえてますでしょうか？
はい、聞こえてます。
東洋経済の目がけです。質問2つありまして、まず1つ目はですね、今回出されているその23年度の業績予想のですね、前提なんですけれども、マクロ環境をですね、かなり保守的に見ている他社とかもあるんですけれども、御社はこうどういう見通しというか、海外も含めてですね、どういうふうに見た結果こういう業績予想になっているのかというのを少しもう少しいただければと思います。あともう一点ですね、これはちょっと基本的なことかもしれないんですけども、予想の中のフリーキャッシュフローがですね、これ来期はゼロということになっているんですけども、この辺りももう少しご説明をいただきたいです。以上2点です。
はい、 じゃあフリーキャッシュローの方は松永の方から説明をさせていただきます。マクロ環境の前提でございますが、まず先ほどご説明しましたように、これはどうなるかわからない話なんですけれども、為替レートについては120円で見させていただいてございますんで、少し現状から踏まえると厳しめに想定をした計画だということでございます。それからあとはですね、当社にとって、当社のポートフォリオの中で現状一番影響があるのが、ハードディスクドライブです。でハードディスクドライブについてはですね、やはり23年度はなかなかデータセンターの会社さんの投資がまだまだちょっと盛り上がらないのかなというふうな前提で作らせていただいております。それから加えてですね、欧米の金融政策あるいは日本もちょっとわからないですけれども、少し金融政策引き締めていくのかなというふうな、これはある程度推測であり前提でございますけれども、少し厳しい見方をしてですね、売上の計画などは作らさせていただいています。
そのマクロのところですね、金融政策でいうと、金利の引き上げがあれば円高方向ということもあるかと思うんですが、そういうことを、ある程度織り込んでるっていう理解でいいんでしょうか。
はい、そういうことは織り込んでございます。
わかりました。
はい、それでは23年度のフリーキャッシュフローの見通しについてご説明差し上げます。20ページの方に記載してございましたけれども、そこの欄に上段の方に EBITDA が2150という数字が出てるかと思います。なのでここの部分はきちんといわゆる営業キャッシュフローとして、約1800億ぐらいのプラスが出ているという見通しになってございます。この部分は22年度に比べますと、かなり運転資金の大幅な改善を織り込んで、プラスを大きく計上している一方で、22年度の場合はいわゆる投資キャッシュフローのところで、東芝キャリアなどの関係会社株式の売却によるキャッシュインがございました。で、結果として投資キャッシュフローが限りなくゼロに近い数字でございましたけれども、23年度については特段そういった特殊な要因がなく、通常の投資を、先ほどの営業キャッシュフローとほぼほぼ同規模見ているということで、結果としてフリーキャッシュフロー全体としてはゼロになっているという、そういう見通しとなってございます。以上です。
わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。英語チャンネルの方には質問が来てないようですので、このまま日本語チャンネルの方で続けたいと思います。それでは続きまして、日本経済新聞の広井様お願いいたします。
日本経済新聞の広井と申します。聞こえてますでしょうか。
はい、聞こえます。
平田さん、長年 お疲れ様でした。15年からの政府会見の時から CFO をやっているという先ほどの質問がありましたけれども、今まで一部に復帰したりとか増資したりとかいろんなことがありましたけれども、今の東芝というのはその、政府会見の時からのこの立て直しの中でどういう位置づけにあるのかという所感をいただけたらと思います。それが1点目です。
はい、ご質問ありがとうございます。そうですね、不正会計で、UFO の修正終わった後からやらせていただいておりますけれども、当時は やはりですね、会計だけじゃありませんけれども、それを含めたですね、内部統制の強化、これをかなり時間をかけてやってきたというところがありまして、それからご案内の通りですね、ウェスティングハウスが非常に残念な結果になった、これを収集していくというふうなことで、ベースの基盤をですねずっと整えるというふうな時代が少し長く続いたのかなというふうに感じています。で、今この瞬間はですね、やはり将来に向けてですね、少し東芝の何て言うんですかね、島田が申し上げてますように、カーボンニュートラル、あるいはデータ、それを絡めたですねインフラエネルギーの事業を中心にですね、 飛躍させていくという瞬間なのかなというふうに私個人は感じています。
ありがとうございます。2点目なんですけれども、4月 の入社式のコメントで、島田社長が株主還元企業価値にもいいし、あと従業員の不安軽減にもつながるというコメントを出していて、これは執行としては今回の、ジップ案が、ベストな選択肢で、会社の従業員もそういうふうに周知しているっていう理解でいいんでしょうか。ちょっとその辺、時のコメントってどういうふうに捉えればいいのか教えていただきたいと思います。
はい、ちょっと申し上げにくいですけれども、いろいろと東芝グループのことをですね心配していただいて、皆様方がコメントをしていただいてきた、これは大変ありがたいことですけれども、やはり当社の従業員スタッフ、それからその家族などはですね、やはり過去に頻繁にですね当社の名前が出てくるとですね、やはり少し心配になるというところもございますんでですね、落ち着いて、事業に邁進ができる環境が整うのかなということでですね、当社のスタッフは、前向きに捉えてくれているというふうに感じてございます。
となってくると会社側としてはこう前向きに捉えているということで、取締役会はまだ応募推奨を出していないんですけれども、できれば会社としては応募推奨を出して この方向に向かっ迷いなく向かいたいと、そういうことなんでしょうか。
そうですね、取締役会の決定については私がコメントする立場ではございませんので、また希望的観測をここで申し上げるとですね誤解を招きますので、ちょっと積極的な回答は控えさせていただきます。
わかりました、ありがとうございました。
ありがとうございました。時間が超過しておりますけれども、今手を挙げてくださっている2名の方からご質問を受けまして、アナリストの方に進みたいと思います。順番に重化学工業通信社の高野様、読売新聞社の岡田様からご質問いただきたいと思います。それでは重化学工業通信の高野様、お願いいたします。
ありがとうございます。重化学工業通信社高野です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえます。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。まずは長年にわたりましていろいろありがとうございました。
ありがとうございます。
それで伺いたいのはですね、エネルギーシステムソリューション、いきなりちょっと事業の話になってまいりますが、昨今そのカーボンニュートラル時代と言われる中でですね、その石炭火力をはじめとする火力発電が減少する一方で、その御社が手掛けられています水力ですとか、再生可能エネルギーも増えてまいりましたし、今足元で原子力の国内のそういった安全対策基準ということで、売り上げを支えてこられているという経緯があるかと思うんですが、これは2023年度あるいはそれ以降になられるかと思うんですけど、一体その発電システム事業の事業を描く上でどういった形のものが例えばベターといいますか、例えば水力に力を入れるですとか、そのやはり再生可能エネルギーと原子力の2本立てでいって火力を補っていく、あるいはそのデジタルソリューションなどを強化していくですとか、発電システム事業におけるその下支えになられるその戦略という、ちょっと抽象的な話で申し訳ありませんが、とイメージをちょっと教えていただければなと思っております。
はい、ありがとうございます。ご質問いただいている内容は理解したつもりです。特定のものに集中特化してということでは発電の場合にはないというふうに思います。もちろん原子力も今後再稼働がどういうふうになっていくのかっていうのは、周辺住民の皆様あるいは自治体の皆様、国の政策によるところではございますが、こういうところも、積極的に発電をしていくということになればですね、当社が当然サポートしていくべき立場にあると思いますし、もちろん水力そういったところもあります。火力についてもですね、基本的には CO2 をどう処理していくかというところがポイントになってきますので、完全に火力がダメかというとですね、そういうことではなくって、今総合研究所あるいはエネルギーシステムの研究部隊はですね、CO2 をいかに撲滅して火力発電をしていくのかというふうな研究もですね加速度的に行ってます。それから バーチャルパワープラントあるいはですね、太陽光風力そういったところの、も含めてですね合わせ技でですねやはり、最低限日本の中で必要な電力を、賄うべくですね、やっていくんだというふうに思います。お答えになってますか？
なるほど。そうするとその、何々というところをその決めて集中特化させるのではなくてやっぱり世の中のニーズに合わせた形でどうやって適合させていくかということがポイントになられるということでしょうか？
はい、おっしゃる通りです。
はい、どうもありがとうございました。以上でございます。
ありがとうございました。それでは最後に読売新聞の岡田様お願いいたします。
もしもし、読売新聞岡田です。聞こえてますでしょうか？
はい、聞こえます。ありがとうございます。
2点あるんですけれども、ちょっといずれもおっしゃりにくい内容かもしれないんですけど、1点目TOB について、御社がその株主への応募推奨まだ表明されていないという状況かと思うんですけど、今回のこの決算の公表っていうのがその意見の表明に向けた前進になるのかどうか、あるいは、その応募推奨を出す時期っていうのはいつぐらい見込んでいるのかっていうところをまずお願いします。
はい、今回の22年度の決算あるいはですね23年度のこの業績予想とですね TOB の応募推奨とは全く無関係とご理解ください。我々もそういうことを意識して、もちろん実績は会計原則に基づいて齟齬なく占めているつもりですし、来年度の計画についてもですね、投資しなければいけないところは投資しなければいけない、というふうな観点でですね作ってございますんで、TOB がどうだからというふうなことは全くございません。それから、TOB に対する改めての取締役会の意見表明というのはですね、私が聞いている限りでは TOB が開始されるまでにはですね少なくともですね、もう一度きちんとですね意見表明を取締役会の方でされるというふうに聞いてございますので、それまでお待ちいただければなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。あともう一点、ちょっとこれも重複した内容になってしまう部分もあると思うんですけれども、23年3月期業績予想に回修正されていたということがあったかと思います。で、今回その予想を超えるという結果になったところもあるかと思うんですけれども、この結果がその今後の非公開化に与える影響があるのかないのか、どういった部分をこう見てらっしゃるのかというところをお願いします。
そうですね、非公開化に影響があるかないかと、その TOP に関して影響があるかないかというと、そんなに直接的には影響はないんだとは思うんですけれども、業績が改善するに越したことはございませんので、今候補に上がっていらっしゃいますジップさんもポジティブには捉えていただけているのかなと、直接会話したわけではございませんのでよく分かりませんけれども、一般的にはそういうふうに思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。以上でメディアの方からの質問を終了させていただきます。
それでは続きまして、これよりアナリスト機関投資家の方からのご質問をお受けいたします。ご質問のある方、電話機の米印の後に数字の1を押してください。よろしくお願いいたします。はい、それではシティグループ証券の江澤様、ご質問をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。シティグループ証券江澤です。江澤さん、大変お世話になりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
でちょっと教えていただきたくて、1、3月期第4四半期の実績の、損益計算書で、少しご説明あったと思うんですけど、改めて、法人税額が4級、大きいのと、その充当されているものに何か一時的な要因があるかどうか、ご解説ください。はい、それから新年度の計画の業績でエネルギーの利上げ高が非常に小さいわけですけども、これは改めてですね、需要動向と今取り組まれている受注岩から入っていく利上げ高が一時的に減るのか、トレンドとしてはここにはあまり利上げ高が立たないのか、 エネルギーソリューションのところの売上高の計画についてもう少しご説明ください。以上です。
はい、まず法人税のところの、22年のお話でしょうかね。
はい、
法人税の22年の実績の数字ですよね、はい、ご質問はね、東芝テックの方でも適時開示があったと思うんですけれども、東芝テックの方がですね、東芝テック単体のところでですね、国の税金資産の取り崩しを行う必要があるという結果になってございますんで、それをそのまま連結でございますんで我々の方も反映する必要があるということで、その分がですね、かなり法人税が増加する要因になってございます。それからエネルギーの23年の売上高というかボリューム感のお話、ご質問ですかね。
はい、
はい、今ですね、22年21年かな21年あたりにですね、かなり国内を中心にですね大型の、発電の案件を受注しましてですね、それを、工事申告基準でございますので仕上げているところということで、22年かなり大きな売り上げがあったということで、23年はまだまだ工事進行基準であるんですけれども、少し減ってくるというところがございます。そういった影響が1点、あります。じゃあその代わりに、何か新しい案件の売り上げがないのかというところでございますが、ちょっと今のところですね、当社としてはですね、小口のですね、リハビリとか補修とか、そういった高払いの案件はいろいろあるんですけれども、まとまった大きな案件は今のところは受注はないというところでございます。よろしいでしょうか。
わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。続きまして UBS 証券安井様、ご質問お願いいたします。
UBS の安井でございます。聞こえますでしょうか。
はい、よく聞こえます。
よろしくお願いいたします。平田様、お疲れ様でございました。長きにわたり、大変だったと思います。今までありがとうございました。で、質問、3点、ございます。最初の2つは TOB 関連、最後はハードディスク関連ということで、まず、1つ目ですが、この TOB 今 JIP さんが優先交渉を受けて、これはメインだと考えております。このプラン B、 仮に今の JIP さんの案が成立しなかった場合にプラン B があるのかどうか、交渉を続けられているかどうか、可能な範囲でご示唆をいただければと思います。これ1点目です。で、2つ目は、TOB、7月末というお話だったと思いますが、そこまでに株主総会ですとか取締役会の賛同意見とか、そういうもしイベント的に7月末までに行くまでにマイルストーンというかですね、こういうことが起こってこういうふうになるっていう何か、タイムライン的なものをいただければと思います。で、最後、3点目はですね、今年度280億の赤字ということで、この品質保証引当金がですね一過性かと思ったら結構長引いた。で、数字を見る限り23年度も計上されるように見えますので、この品質保証引当に限ってですね、これがいつ、問題解決されるのかどうか、見通しが立ってないのかどうかも含めてですね、お話をいただければと思います。以上です。
はい、ありがとう、安井さんありがとうございます。まずハードディスクですけれども、私がちょっと正確にご説明しなかったのがいけないんだと思うんですけれども、まず23年度の、フローというかですね、PL ベースの製品保証引当金は、今のところない見通しでございます。まだお客様とですね、全体的な合意解決ができてございませんので、22年で引き当てた引き当て金額はそのまま持ちっぱなしになってございます。ただ新たにですね、23に引き当てを取るということは想定してございません。
つまり需要見合いでこれぐらいの赤字になってしまうという。
そうですね、そうなんです。データセンターの需要がですね、まあ本当は盛り上がってほしいんですけれども、まだちょっと長引くのかなというふうな前提で、まあプランを作ってます。
わかりました。はい。
それからですね、TOB のタイムライン。まあ、一応ジープさんの方はですね、7月末ぐらいをめどにですね、いろいろと進められていて、まあ、もちろん東芝サイドでも積極的に協力をさせていただいているところでですね、まあ、私が聞いている範囲ですとですね、今オントラックで物事は進んでいるのかなというふうに感じてございます。ですのでですね、まあ、先ほど来も申し上げてございますが、TOB を開始する前にはですね、取締役会としてまた正式にですね、何らかのアナウンスメントをするというふうなことになると思いますんで、まあ、一旦はその、7月末を目指してというところでお考えになっていただければいいのかなというふうに思います。それよろしいですか。
そういう意味では株主総会自体は TOB とは実質上関係がないということでいいですかね。
はい、株主総会はですね、通常の、パターンの株主総会で、行うということになりますので、まあ、取締役の皆様方の選任が、まあ、主の議題になるというふうに、思ってますし、そういうことです。それから、まあ、ジップさんが案がもしできなかったらっていうふうなご質問だと思うんですけど、まあ、あんまり想定のご質問に対する想定の回答はしたくはないんですけれども、いや、万が一そういうことにもしなったとしたらですね、まあ、特段ですね、今他の、方から何かをいただいているという話も聞いてございませんので、まあ、取締役会と執行と一致団結して、企業価値を高めるにはどうしたらいいのかということをですね、可及的速やかに検討して実行していくということ以外にないのかなと思ってます。
現地を取るわけではないですが、まあ、そういう意味では一旦これもし万が一JIP の案が落ちてしまった場合はものすごくまた、非公開化出てきたとしてもすごく時間がかかってしまうし、今のところすごい話が進んでいるようなものはないというご理解をさせていただいても大丈夫でしょうか。
はい、私が聞いている限りではございません。
はい、分かりました。ありがとうございます。はい、私からの質問は以上です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。他にご質問のある方、米印の後に数字の1をお願いいたします。はい、それでは追加のご質問内容ですので、そろそろ終了時刻近づいておりますので、以上で本日の説明会を終了させていただきます。本日はご参加いただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。